議会だよりにらさき第204号2025年5月山梨ライトハウス情報文化センター制作翻訳は山梨青い鳥奉仕団清水秀和横沢直子です。204号表紙は子どもの権利に関する条例制定すべての子ども若者が輝く社会へと題して幼児と一緒に笑顔のお母さんたちが天井から鯉のぼりの飾りが泳ぐ支援センターニラチビに集う様子です。表紙終わり。204号目次第1回定例会3月2ページ委員会活動報告3ページ定例会議決結果4ページここが聞きたい代表一般質問6ページ。目次終わり。令和7年第1回定例会3月。令和7年度当初予算総額311億9584万4000円。内訳、一般会計176億1200万円。特別会計12会計。65億2415万2000円。企業会計4会計70億5969万2000円。第1回定例会は2月27日から3月21日までの23日間において開催し、一般会計、特別会計及び企業会計にかかる令和6年度補正予算並びに令和7年度当初予算、条例の一部改正などについて審議を行いました。本年度の一般会計当初予算は、第7次総合計画後期基本計画やデジタル田園都市構想総合戦略の着実な推進と、子育て支援施策の充実を図った予算編成となっています。また、市の財政状況が厳しい中、各事業の見直しを実施し、前年度に比べ4億9400万円、2.7% の減となりました。審議した議案等の結果は、4ページから5ページの令和7年第1回定例会議決結果一覧表でお読みします。なお、令和7年度の当初予算と主要事業につきましては、広報ニラサキ4月号の巻頭に特集記事が掲載されていますので、ご確認ください。広報ニラサキはこちらから二次元コードがあります。主な条例の制定、子どもの権利に関する条例の制定、議案第23号、子どもの権利を保障し、子どもに優しい街づくりをさらに推進するために、各種アンケートや意見聴取、ワークショップを開催するなど、市民の皆様から多くのご意見を聞きながら条例を制定するとともに、国の方針を踏まえて、本市における子ども施策を総合的に推進するための指針となる、ニラサキ市子ども計画を策定しました。また、条例、計画ともに子どもにもわかりやすいように、優しい版も作成してあります。施行期日、令和7年4月1日。詳細はこちらから、二次元コードがあります。写真があります。条例の制定に向けた会議打ち合わせの様子です。写真終わり。人事副市長の任命について議案第46号副市長内藤和穂氏が令和7年3月31日をもって辞任することに伴いその後任者の選任について市長から議会の同意を求める提案がされその選任に同意しました。長谷川直樹氏穴山町選挙。令和7年3月31日をもって任期満了となる次の 各恩賜現有財産保護組合議会議員について、議長の指名推薦により、次の方々が当選されました。大阪ほか三山恩賜現有財産保護組合議会議員の選挙について、選挙第1号。保坂町5名。猪俣茂幸氏。保坂巌氏。宮川文則氏。横森正樹氏。横森幹雄氏。大明神山恩賜現有財産保護組合議会議員の選挙について、選挙第2号。保坂町4名。岡田邦夫氏。保坂健一氏。平賀貴文氏。横森光男氏。奥の山恩賜現有財産保護組合議会議員の選挙について、選挙第3号。保坂町2名。岡田義行氏。名取光一氏。委員会活動報告。総務産業常任委員会。令和7年3月13日、委員会開催。主な審査事項。議案第24号、25号、26号、27号、28号、29号、36号、37号、41号、43号、44号、および第45号。右の12議案は、採決の結果、全員一致で可決すべきものと決しました。文教厚生常任委員会。令和7年3月14日、委員会開催。主な審査事項。議案第23号、30号、31号、32号、33号、34号、38号、および第42号。右の8議案は、採決の結果、全員一致で可決すべきものと決しました。議案第35号、39号および第40号。右の3議案は採決の結果、賛成多数で可決すべきものと決しました。会派のお知らせ。令和7年4月1日に会派移動届が提出され、会派の構成が変わりました。現在の会派は次の通りです。なお、継承は略させていただきます。旧信クラブ、宮川文則、田原和孝、清水康夫、内藤正幸、木内義秀、山本恵子、石川一郎、会派会長、宮川文則、新生クラブ、久野木正弘、森谷久志、金井陽介、秋山昌司、会派会長、久野木正弘、日本共産党、小林恵理子、会派会長、小林恵理子、共進クラブ、越石健一、会派会長、越石健一、和み、西野健一、会派会長、西野健一、公明党、中島美也子、会派会長、中島美也子、国民民主党、渡辺義彦、会派会長、渡辺義彦。令和7年、第1回定例会議決結果一覧表。賛否のあった議案。表があります。議案番号。件名、結果、清水康夫議長を除く賛成・反対の数の順です。議案第6号、令和7年度韮崎市一般会計予算、可決。小林理子議員反対で反対の数1、宮川文則議員欠席で欠席の数1、その他の議員賛成で賛成の数13。議案第20号。 令和7年度韮崎市水道事業会計予算可決。小林恵理子議員反対で反対の数1、宮川文則議員欠席で欠席の数1、その他の議員賛成で賛成の数13。議案第22号、令和7年度韮崎市下水道事業会計予算可決。小林恵理子議員反対で反対の数1、宮川文則議員欠席で欠席の数1、その他の議員賛成で賛成の数13。議案第35号、韮崎市在宅老人デイサービスセンター条例の一部を改正する条例、可決。小林恵理子議員反対で反対の数1、宮川文則議員欠席で欠席の数1、その他の議員賛成で賛成の数13。議案第36号、韮崎市市民農園条例の一部を改正する等の条例、可決。小林恵理子議員反対で反対の数1、宮川文則議員欠席で欠席の数1、その他の議員賛成で賛成の数13。議案第39号、韮崎市100歳祝い金支給条例を廃止する条例、可決。越石健一議員、小林恵理子議員反対で反対の数2、宮川文則議員欠席で欠席の数1、その他の議員賛成で賛成の数12。議案第40号、韮崎市在宅寝たきり老人認知症老人介護慰労金支給条例を廃止する条例、可決。越石健一議員、小林恵理子議員反対で反対の数2、宮川文則議員欠席で欠席の数1、その他の議員賛成で賛成の数12。表終わり。全会一致の議案。表があります。議案番号、件名、結果の順です。議案第1号、令和6年度韮崎市一般会計補正予算第6号、可決。議案第2号、令和6年度韮崎市国民健康保険特別会計補正予算第3号、可決。議案第3号、令和6年度韮崎市後期高齢者医療特別会計補正予算第2号、可決。議案第4号、令和6年度韮崎市余山財産区特別会計補正予算第2号、可決。議案第5号、令和6年度韮崎市下水道事業会計補正予算第2号、可決。議案第7号、令和7年度韮崎市国民健康保険特別会計予算、可決。議案第8号、令和7年度韮崎市後期高齢者医療特別会計予算、可決。議案第9号、令和7年度韮崎市介護保険特別会計予算、可決。議案第10号、令和7年度韮崎市介護サービス事業特別会計予算、可決。議案第11号、令和7年度韮崎市第一鈴嵐温室林保護財産区特別会計予算、可決。議案第12号、令和7年度韮崎市第二鈴嵐温室林保護財産区特別会計予算、可決。議案第13号、令和7年度韮崎市第二御在市前山温室林保護財産区特別会計予算、可決。議案第14号、令和7年度韮崎市旭山温室林保護財産区特別会計予算、可決。 議案第15号、令和7年度、韮崎市八森恩賜林保護財産区特別会計予算可決。議案第16号、令和7年度、韮崎市戸沢日陰反復裾恩賜林保護財産区特別会計予算可決。議案第17号、令和7年度、韮崎市青木御在市財産区特別会計予算可決。議案第18号、令和7年度、韮崎市余山財産区特別会計予算可決。議案第19号、令和7年度、韮崎市国民健康保険韮崎市立病院事業会計予算可決。議案第21号、令和7年度、韮崎市簡易水道事業会計予算可決。議案第23号、韮崎市子どもの権利に関する条例可決。議案第24号、韮崎市職員給与条例等の一部を改正する条例可決。議案第25号、韮崎市職員の退職手当に関する条例等の一部を改正する条例可決。議案第26号、韮崎市非常勤消防団員に係る退職報奨金の支給に関する条例の一部を改正する条例可決。議案第27号、韮崎市行政財産使用料条例の一部を改正する条例可決。議案第28号、韮崎市行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例の一部を改正する条例可決。議案第29号、刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例可決。議案第30号、韮崎市空き家等対策の推進に関する条例の一部を改正する条例可決。議案第31号、韮崎市特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例可決。議案第32号、韮崎市子ども医療費の助成に関する条例等の一部を改正する条例可決。議案第33号、韮崎市特定教育保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども子育て支援施設等の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例可決。議案第34号、韮崎市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例可決。議案第37号、韮崎市企業立地支援条例の一部を改正する条例可決。議案第38号、韮崎市学校給食費管理条例の一部を改正する条例可決。議案第41号、韮崎市若者定住就職奨励金支給条例を廃止する条例可決。議案第42号、韮崎市営新体育館及び市営総合運動場整備運営事業事業契約の変更について可決。議案第43号、市道の路線廃止について可決。議案第44号、市道の路線認定について可決。議案第45号、韮崎市消防団員等公務災害保障条例の一部を改正する条例可決。議案第46号、韮崎市副市長の選任について 同意。義第1号、韮崎市議会の個人情報の保護に関する条例の一部を改正する条例、可決。選挙第1号、大阪ほか三山恩賜県有財産保護組合議会議員の選挙について、当選。選挙第2号、大明神山恩賜県有財産保護組合議会議員の選挙について、当選。選挙第3号、奥の山恩賜県有財産保護組合議会議員の選挙について、当選。票終わり。
代表質問、一般質問。韮崎のまちづくり。ここが聞きたい。10人の議員が姿勢を問う。代表質問及び一般質問の内容は、項目は抜粋。質問と答弁は要約したものです。詳細な内容は、韮崎市ホームページで代表質問、一般質問の様子を録画配信していますので、ご確認ください。韮崎市議会議会中継、検索。動画はこちらから、代表質問、一般質問の二次元コードがあります。代表質問、宮川文則議員、求心クラブ。施政方針について。質問、韮崎市第7次総合計画後期基本計画における目標・指標に応じた成果及び今後の課題解決に向けた取り組みについて伺います。答弁、市長。50の施策に設定した168の指標に対する前年度の実績につきましては、38項目が目標を達成し、49項目が達成率 80% 以上であります。一方、50% 以上 79% 以下の指標が41項目で、地域防災計画策定数など達成率 50% 未満が40項目であります。今後の課題解決は、指標に対する分析や検証を踏まえ、見直しを行い、計画的な財政運営、歳入の確保、歳出の合理化に取り組んでおります。しかしながら、人口減少による歳入の減少や、人件費、物件費、扶助費、交際費等の増加が見込まれますので、徹底的な歳出の見直しを行い、健全な財政運営に努めてまいります。公共施設の効率的な管理・運営について、質問。公共建築物の老朽化は年々進み、効率的な施設管理が重い課題であります。施設の民間活力の活用や廃止に向けた公共建築物の令和26年度までの総延べ床面積縮減目標 20% に向けた取り組みについて伺います。答弁、市長。公共建築物個別施設計画の策定にかかる進捗状況につきましては、継続や大規模改修、廃止など、現在最終調整を行い、令和16年度末までに 12% 程度の削減を目指します。健康ふれあいセンターの管理運営について。質問。健康ふれあいセンターの今後の運営方針について伺います。答弁、市長。今後の運営方針につきましては、魅力の向上を図る意見もある一方で、民間事業者の事業参画への移行調査においては、 管理運営や施設改修に莫大な費用がかかるため、否定的な意見が多く、民間活力の導入は厳しい状況にあります。今後は用途転換や施設の廃止も含め、施設の在り方について判断したいと考えております。韮崎市営総合運動場テニスコートの整備について。質問。テニスコートの整備内容とスケジュールについて伺います。答弁。教育長。令和7年度の設計作業において、改修規模、予算等を精査し、令和8年度に砂入り人工芝の整備を開始します。その他質問、定住施策について。代表質問、内藤正幸議員、求心クラブ。韮崎中央体育館について。質問、指定管理者として20年契約をしたスポーツライフ韮崎株式会社に業務を託した経緯と契約内容について、また防災拠点としての活用方法について伺います。答弁、市長。防災拠点としての役割につきましては、指定避難所、指定福祉避難所、および災害対策本部の内外施設になるとともに、災害備蓄品の保管場所として、発災時の中核となる施設であると考えております。具体的な活用方法につきましては、メインアリーナやサブアリーナは避難所として、柔道場やマルチスタジオは高齢者や障害者、妊産婦などの支援が必要な方のための福祉避難所とするほか、会議室は受付や救護、個別相談を行う場所として活用してまいります。なお、施設の南側には防災備蓄倉庫を新たに設置し、食料や飲料水などの必要物品を保管してまいります。答弁、教育長。まず、業務委託の経緯についてであります。PFI 事業にのっとり、公募による市営新体育館及び市営総合運動場整備運営事業者の選定において、優先交渉者と決定したスポーツライフ韮崎株式会社との事業契約を経て、本年9月から市営総合運動場及び韮崎中央公園の維持管理運営を行わせる必要があるため、昨年6月、議会に指定管理者についての議案を上呈し、ご議決いただいたものであります。また、契約内容につきましては、施設の予約受付、案内などの総合管理、料金徴収、トレーニングルームにおける運動指導といった運営業務のほか、建物や植栽等、外構の保守点検、清掃、警備などといった維持管理業務となっております。答弁、総務課長。防災備蓄倉庫への保管予定の物品量につきましては、体育館を避難場所として使用するための物品を保管する予定であり、食料ではアルファ米5000食分、保存水7000本、生活物資では毛布1000枚、プライベートルーム250個、段ボールベッド140個など、要配慮者物品では乳幼児、大人用おむつ合わせて1100枚、生理用品8500個など保管を予定しています。また、避難所として想定する人数ですが、メインアリーナはおよそ460人、サブアリーナはおよそ170人、柔道場およびマルチスタジオはおよそ100人、その他のスペースを合わせ、 全体では最大およそ920人が使用可能と考えております。代表質問。久々木正弘議員、新生クラブ。令和7年度当初予算について。質問1、財政健全化と効率化について。2、財政調整基金の残高減少について。3、国民健康保険財政調整基金の残高減少について伺います。答弁、市長。1、行政コストの削減や効率化のための取り組みについては、予算要求時に各課において、予算の必要性や重要性を十分検討し、予算査定においてもその検討結果や積算根拠を一件一件丁寧にヒアリングし、削減に取り組んでおります。なお、コストの削減額について廃止、縮小した事務事業は5700万円程度です。2、基金の主な減少要因は、市税が増加したものの、物件費や交際費などの義務的経費の増により、歳出に必要な一般財源が不足することが続いたためです。今後の財政の健全化に向けた計画や方針については、持続可能な行財政運営に向け、財政計画を策定した上で、行政改革に取り組み、市税やふるさと応援寄付金などの自主財源の確保と歳出の整理、合理化を進める必要があると考えています。3、被保険者の急激な負担増とならないよう、基金を活用してきましたが、被保険者の減少と一人当たり医療費の増加により、基金の減少につながっております。本年度から税率を見直し、令和12年度を目標として、県が進める保険料水準の統一に向け、さらなる基金残高の減少を想定しています。今後の対応策は、県の方針を踏まえ、税率の見直しを検討する必要があると考えています。地区要望の対応について、質問。市役所庁内で共有し、計画的な予算措置につなげながら、多くの課題、要望の解決を図っていくことが、韮崎市の未来につながると思います。そこで、地区要望の対応についての改善を求めますが、見解を伺います。答弁、市長。各地区からの要望は内容が多岐にわたり、協議が必要な案件は情報共有を図ってきました。個別の案件は担当課で対応していますが、件数も非常に多いため、報告の遅れや未回答などの状況も見られました。今後は地区要望に対応するマニュアルを速やかに整備し、適切な対応に努めてまいります。その他質問。事業の見直しについて、農業施策について、水道管の老朽化への対応について、一般質問。山本恵子議員、求心クラブ、広域連携について、質問、日本全国で人口が減り、高齢者が増える中で、お店や病院が減って、私たちの生活に必要なサービスを維持するのが難しくなるかもしれません。そこで国は2014年に、連携中枢都市圏構想、という取り組みを始めました。この構想のもと、各自治体は力を合わせて地域の活性化、産業を盛り上げ観光客を増やす、利便性の向上、病院やバスなどの公共 交通を充実させる、そして暮らしやすさの向上、高齢者や障害者のための福祉を良くしたり、災害に強い町にすることを目指しています。市町村合併ではなく、各自治体の強みを生かし、弱点を補完し合うことで、人口減少や高齢化が進行しても、住みやすい地域を維持できると考えられています。こうした広域的な取り組みは、地域の未来を大きく左右する重要な鍵となっています。令和5年2月27日には、県央ネット山梨の協定が締結され、甲府市、韮崎市、南アルプス市、甲斐市、笛吹市、北杜市、山梨市、甲州市、中央市、昭和町の10の市と町、令和7年2月4日に市川三郷町と富士川町が加わり、一緒に活動しています。本市の現状とこれからの進め方について伺います。答弁、市長、山梨県央連携中枢都市圏につきましては、人口減少、少子高齢化など厳しい時代において、地域の活力を維持し、持続可能な地域社会を構築していくため、住民生活や産業経済活動において、関係性の深い近隣の自治体がそれぞれの強みを生かし、弱みを補完しながら連携して、共通課題の解決に取り組むことにより、住民福祉の増進や住民サービスの向上につなげるため、形成されたところであります。現在、県域の中長期的な将来像や推進する具体的な取り組みを記載した山梨県央連携中水都市圏ビジョンに基づく県域全体の経済成長の牽引、工事の都市機能の集積・強化、県域全体の生活関連機能サービスの向上の3つの役割を果たすため、市長等で構成する協議会、広域連携を主管する課長による幹事会、各市長の担当職員が参加する17の分科会が組織されております。引き続きこれらの会議に積極的に参加し、共通する課題に対して協議を重ね、目標指標の達成に向け連携して取り組んでまいります。その他質問、韮崎中央体育館について、休眠預金等活用事業について、複合的な社会問題について、石川一郎議員、求心クラブ、ゴミについて、質問、可燃ゴミに金属類が混入したことにより、エコパーク辰岡の可燃施設が緊急停止するという事態が多発していると伺っております。可燃ごみに金属類が混入すると、可燃施設にどのような問題が発生するのか、また、ごみの減量につなげるために、本市にはどのような制度があるのか伺います。答弁、市長。可燃ごみに金属類が混入した場合につきましては、可燃施設が緊急停止する恐れがあり、再稼働には、最低7日を要し、およそ1万7000リットルの灯油が必要になるとともに、高温に保たれていた機械が低温になるため、故障の原因にもなり、ゴミの受け入れが困難となれば、市民生活に多大な影響を及ぼすことになります。また、生ゴミの処理につきましては、処理器等の購入費に対する補助制度を設けており、コンポストなどの容器については3000円、電気式の生ごみ処理器については2万円を上限に、購入費の2分の1を補助しているところであります。住宅について、質問、移住を希望する方々や住む可能性があった方々に対し、現在の住宅供給が 十分に対応できているのか、また本市の住宅価格及び家賃相場についての市の見解を伺います。答弁市長。現状の住宅供給につきましては、県内転出者へ実施した住みたい街に関するアンケートの理由では、住宅事情という回答が最も多く、またハウスメーカーへのヒアリングでは、駅周辺などには一定の需要があるものの、土地の価格等の影響により、甲斐市や南アルプス市など、近隣市を検討する方が多いとの意見があり、残念ながら供給が十分ではないものと考えております。次に、住宅価格及び家賃相場につきましては、地価公示価格や令和5年度住宅土地統計調査により、本市と近隣市を比較すると高い状況であります。このため、定住促進住宅のリニューアルと家賃補助、空き家バンク事業の積極的な推進や、民間宅地開発事業奨励金支給制度など、様々な住宅施策を実施してまいりましたが、さらなる対策を講じる必要がありますので、引き続き私有地の活用も含め、調査、研究しているところであります。その他質問、商店街について、公共交通について、職員について。森谷久志議員新生クラブ、令和7年度予算編成について。質問、歳入、歳出と重点的に取り組む代表的な事業について伺います。答弁、市長。まず、歳入についてであります。個人住民税につきましては、国による定額減税の影響と、給与所得の増額を見込み、法人市民税につきましても、市内大手企業の業績向上を予測したところであります。固定資産税につきましても、市内企業の工場新設や、設備投資の増加を見込んでおります。また、ふるさと応援寄付金につきましては、過去の実績を考慮して、令和6年度と同額を予算計上いたしました。次に、歳出予算における子育て支援策の充実についてであります。第7次総合計画の基本方向1、夢を持ち、明日を担う人材を育むまちづくりとして、小中学校給食費の完全無償化をはじめ、本議会に上呈した、韮崎市子どもの権利に関する条例に基づく、つながる・広がる子育てプロジェクトを新たに展開するほか、児童センター遊戯室や中学校体育館の空調設備設置に向けた事業を行うなど、さらなる充実を図ることとしております。次に、その他の重点的に取り組む代表的な事業についてであります。基本方向2、思いやりあふれる福祉のまちづくりにおきましては、介護、障害、子ども、子育てなどの複合的な課題を持つ方へのサポートを充実させるため、重層的支援体制の構築に取り組んでまいります。基本方向3、元気で健やかに暮らせるまちづくりにおきましては、本年度補正予算に計上した韮崎中央体育館整備をはじめ、令和8年7月の完成を目指し、穴山屋内運動場建設工事に着手してまいります。基本方向4、安全安心に暮らせる強いまちづくりにおきましては、避難所の災害用備蓄資機材の充実や、市道保坂97号線などの 道路整備事業などを計画的に実施してまいります。基本方向5、美しいふるさとを誇れるまちづくりにおきましては、五島島公園にドッグランを整備し、施設の充実を図ってまいります。基本方向6、魅力と活力に満ちた豊かなまちづくりにおきましては、韮崎の新たな魅力を創出し、交流人口、関係人口などの増加を目指す韮崎ファン作り事業に取り組んでまいります。基本方向7、市民が主役の持続可能なまちづくりにおきましては、情報発信の専門家を受け入れ、戦略的かつ効果的にシティプロモーションを推進することとしております。秋山翔司議員、新生クラブ。韮崎市文化財保存活用施設基本計画について。質問。本市ではこれから先に老朽化した施設等の大規模改修や建て替えなども増えていきます。今後の本市の財政を考える中、相当の費用がかかると推測される博物館を建設する必要性について伺います。答弁、市長。本市には、現在市内の文化財を保存活用する施設がいくつかありますが、各施設とも著しい老朽化が進行するとともに、施設同士が離れていることから、適切な維持管理に支障があり、適切な保管施設も有していません。博物館、史跡のガイダンス、埋蔵文化財センター機能等を統合し、市内文化財を保存・活用する拠点施設の設置が必要と考えております。質問。現時点で施設整備費用全体をどれぐらいと見込んでいるのかを伺います。答弁、教育課長。計画による施設規模を参考に、各エリアの必要面積や市内公共施設の有効活用、立地場所など様々な角度から議論を深め、市の財政計画も念頭に整備内容や整備スケジュールについて慎重に検討を進めてまいります。質問。施設整備には相当の費用がかかると推測されます。建設費では、韮崎中央体育館の例を見ましても、人件費や物件費の高騰が今後も予想され、将来の市の財政運営への影響が懸念されます。市の財政負担をどう減らしていくのかを伺います。答弁、教育課長。最低限必要な保存環境状況の精査や効率的な収納方法により、建設コストを低減する方策を検討します。神父城跡のガイダンス施設にかかる文化庁の補助金、観光振興によるまちづくりの観点から、デジタル田園都市国家構想交付金などの特定財源の確保にも努めてまいります。住宅施策について、質問、接道義務を満たさず、建て替えできない再建築不可物件と、所有者等不在空き家の対策について伺います。答弁市長。個々の状況に応じ、関係部署と連携を図り対応し、あらゆる対策を調査研究してまいります。市内の体育館について、質問。韮崎小体育館の改修予定と空調設備について伺います。答弁教育庁、築40年の改修周期が到来していることから、長寿命化改修を令和10年度に位置づけています。答弁、教育課長、空調設備はヒートポンプを採用する計画です。渡辺義彦議員、新しい風、上下水道事業について、質問、水道管の衛星による 漏水調査の検討状況について伺います。答弁市長。令和7年度に山梨県市町村等水道事業の広域連携による人工衛星画像を活用した水道管漏水調査を実施する予定であります。質問。衛星調査に関し AI 分析の活用について伺います。答弁上下水道課長。 AI 分析は北斗市でも活用しており、今後富士吉田市を含む先進事業体や広域連携参加の事業体などの意見を伺い調査研究してまいります。財政健全化について。質問。今後本市の市債残高及び元利返済額のピークがいつ頃到来するのか伺います。答弁市長。市債残高につきましては、今後の投資的な案件を踏まえても、韮崎中央体育館の建設等による借り入れにより、現時点で令和7年度ピークとなり、元利償還額は令和11年度にピークを迎えると見込んでおります。質問。将来負担比率と実質交際費比率の数値のピークの時期と比率について伺います。答弁、財務政策課長。将来負担比率は、令和14年度に 160% とピークを見込んでおり、実質交際費比率は、令和15年度に 14.3% とピークを迎えると想定しております。質問、将来負担比率のピーク 160% は、令和5年度の全国市町村の平均値である 6.3% の実におよそ25倍、北海道夕張市の 171.7% にも迫る数値となります。また、令和8年度の見込み 117% は、市川三郷町の令和5年度の数値 111% よりも悪く、県内最下位になる可能性が高いです。実質交際費比率も令和15年度の 14.3% という数値は、令和5年度数値での比較では、県内27市町村中26位で、場合により最下位になる可能性があります。今後の財政健全化のための対応について伺います。答弁、財務政策課長。財政計画を見直した上で、自主財源の確保と予算編成において、スクラップ&ビルド等を重視し、歳出の整理、合理化に取り組むとともに、職員全体によるコストを意識した予算執行など、あらゆる対策を講じていく必要があると考えております。その他質問、災害対応について、韮崎市営火葬場について、中島宮子議員、公明党、帯状疱疹ワクチン接種について、質問、帯状疱疹を予防するワクチン接種が4月から定期接種化となります。1、本市の助成額について、2、開始日及び周知について伺います。答弁市長。1、生ワクチンは費用8860円に対し4400円。不活化ワクチンは22060円に対し1万1000円を2回分助成してまいります。65歳の方及び60歳から64歳で、人免疫不全ウイルスによる免疫機能の障害があるものとして、国が定める方を対象としております。また、5年間は経過措置として、その年度に 70、75、80、85、90、95、100歳になる方も対象とし、令和7年度に限り100歳以上の方も全員対象。2. 令和6年度から接種を開始することを目指し、3月中に対象者に予診票を送付し、市広報やホームページ、SNS 等で周知してまいります。出産育児について、質問、不妊治療を県外で受けた場合の交通費助成について伺います。答弁、市長、県外医療機関で特定不妊治療または男性不妊治療を行った場合の交通費に対し、自宅からの距離が片道 100km 未満の場合、1回の診療期間につき一律15,000円、片道 100km 以上の場合、一律30,000円を助成いたします。質問、同じ年度で2回以上の治療を要する場合の助成について伺います。答弁、健康づくり課長、医師の定めた診療期間ごとに助成となります。したがって、同じ年度に2回治療を行った場合は、2回助成することとなります。回数制限は設けておりませんが、治療費の助成を受けている診療期間内の交通費であることと、通算5年の範囲内での助成となります。質問、女性活躍のための女性の多様な生き方を応援する卵子提供の支援について伺います。答弁、市長、県の取り組む事業につきましては、周知啓発などに努めるとともに、女性の妊娠・出産に備えた健康づくりに向け、プレコンセプションケアを推進してまいります。質問、父親の産後うつの相談体制について伺います。答弁、市長、父親の産後うつの相談体制は、保健師や公認心理師が相談に対応するほか、先輩パパママからのビデオメッセージを見るなど、産前産後のイメージが持てるような取り組みを行うことで、不安解消につなげております。小林恵理子議員、日本共産党、各種事業の廃止について、質問、市は令和7年度11の事業を廃止、縮小する予定です。廃止が示された寝たきり老人介護慰労金は、令和6年3月に策定された韮崎市高齢者福祉計画介護保険事業計画の中で、在宅で要介護4、または要介護5の家族の介護を行っている介護者へのリフレッシュ及び精神的負担の軽減を図るため、慰労金を支給しますと位置づけられています。計画期間は令和6年度から8年度までです。100歳祝い金10万円は廃止の理由に100歳到達者が稀ではないことや、入院や施設に入所している人が多数などとしています。入所、在宅にかかわらず、市として100歳を迎える高齢者や、それを支えてきた家族に対しても、祝福の思いを伝える、この制度の価値は十分あると思います。これら事業の予算は多額でなく、市として、祝福や慰労の気持ちを市民に伝えるものです。また、スマイルマイホーム助成事業は、今後、県の補助事業を取り入れるとしていますが、現在の事業より対象者が狭まることとなります。特殊詐欺等防止装置購入補助は、 NTT で無料対応可能との理由ですが、NTT 利用以外の高齢者にとっては補助がなくなり、装置設置のハードルが高くなります。市民にとってはサービスの後退となります。市民からは、なぜ高齢者に関係するものを配信するのか、市民サービスをバッサバッサと切り捨てるように感じる、など驚きの声が上がっています。高齢者を大切にするための事業、市民サービスの後退につながる事業などの廃止はすべきではありません。市の見解を求めます。答弁市長、令和7年度当初予算編成にあたりましては、社会保障費の伸びに加え、人件費や物件費などが高騰する厳しい財政状況下にあることから、スクラップ&ビルドの観点を重要視し、すべての予算について、社会の動向や特定財源の状況を踏まえた上で、事業目的と費用対効果などの検討を行い、徹底的な既存事業の見直しを行ったところであります。その他質問、市長の政治姿勢について、5歳児等の健康審査の実施について、国民健康保険における短期保険証の廃止について、高額療養費の上限額引き上げについて、県の補聴器購入に対する補助制度創設について、第51回新元寇祭り、甘利備前守虎安隊出陣式、4月5日、6年ぶりの春開催となり、本市からは甘利備前守虎安隊として、株式会社佐々木の精鋭40名が参加し、当日は甘利正忠公の墓参り後に武田八幡宮で戦勝祈願を行い、新元寇が待つ甲府本陣へ向け、韮崎駅前広場で出陣式を行いました。出陣式では内藤市長、並びに清水議長が激励の言葉を送るとともに、韮崎工業高校太鼓部による勇壮な太鼓の演奏が出陣に花を添えました。写真があります。第51回新元寇祭り、甘利備前守虎安隊出陣式、4月5日の様子です。写真終わり。
トピックス、山梨県市議会議長会第273回定期総会、4月16日。甲州市のぶどうの丘において第273回山梨県市議会議長会定期総会が開催され、清水議長と金井副議長が出席しました。定期総会では、令和7年度歳入歳出予算等が議決されたほか、会議の中で表彰が行われ、正副議長職を2年以上務めている清水議長に表彰状が贈呈されました。写真があります。第273回山梨県市議会議長会定期総会会場の様子です。写真終わり。甘利山山開き式、5月5日。甘利山の山開き式が甘利神社で執り行われました。この山開き式は甘利神社が建立された1936年から毎年5月に行っています。市議会からも議員が出席し、山の繁栄と林業従事者や登山者の安全を祈願しました。写真があります。甘利神社前で礼拝する参加者の様子です。写真終わり。6月定例会日程予定。6月5日開会、諸報告、市長所信表明、16日一般質問、17日一般質問、 18日、議案審議午前、財務常任委員会午前、総務産業常任委員会午後、19日、文教構成常任委員会午後、23日、議案審議委員会報告、閉会。上記日程は予定です。定例会前の議会運営委員会において正式に決定されます。議会だより発行前に開会することがありますので、市ホームページでご確認いただくか、議会事務局にお問い合わせください。総務産業常任委員会、並びに文教構成常任委員会の傍聴を希望する方は、議会事務局に委員会開始1時間前までに申し込み手続きが必要です。本会議はパソコンやスマートフォン、タブレットで議会ライブ中継をご視聴いただけます。議会ライブ中継はこちらから二次元コードがあります。編集後記。昨今の物価高に加え、米不足により米の価格が上昇し、家計への負担がさらに大きくなっています。生産者のおかげで当たり前にお米が食べられることに感謝するとともに、一日も早く家計の負担が軽くなることを願うばかりです。国内で大阪・関西万博が20年ぶりに開催され、命輝く未来社会のデザインをテーマに、人と人、国と国が交流し、持続可能な開発目標に向けた解決策などを発信しています。私たちも未来のニラ先を考え、ニラ先が好き、ニラ先に住んでよかったと思えるよう、今できることを市民の皆様と共に、議会も一丸となり、市政に取り組んでまいりたいと思います。中島美也子、議会だより編集委員会、委員長、清水康夫、副委員長、金井陽介、委員、宮川文則、内藤正幸、木内義秀、秋山昌司、中島美也子。広報誌奥付け。議会だよりニラ先第204号、2025年、令和7年、5月25日発行。発行所、山梨県ニラ先市議会。郵便番号 407-8501。山梨県ニラ先市水神 1-3-1。電話 0551-45-9099。広報誌奥付け終わり。以上で、議会だよりニラ先第204号。2025年5月を終わります。翻訳は山梨青い鳥奉仕団、清水秀和、横澤直子。制作は山梨ライトハウス情報文化センターでした。